聖書をお読みいたします。詩編2編の4節から12節までです。天を王座とする方は笑い、主は彼らをあぜっけり、憤って恐怖に落とし、怒って彼らに宣言される。聖なる山シオンで私は自ら王を即位させた。主の定められたところに従って私は述べよう。主は私に告げられた。お前は私の子、今日私はお前を産んだ。求めよ、私は国々をお前の子業とし、地の果てまでお前の領土とする。お前は鉄の杖で彼らを打ち、刀工が器を砕くように砕く。すべての王よ、今や目覚めよ。地を治める者よ、悟しを受けよ。恐れ敬って主に仕え、おののきつつ喜び踊れ。子らに口づけせよ、主の憤りを招き道を失うことのないように。主の怒りは瞬く間に燃え上がる。いかに幸いなことか、主を酒どころとする人はすべて。続きまして、新約聖書の1ページ、マタイによる福音書1章の18節から25節前半までです。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。21世紀前半にあって、創造主から賜った使命に行きましょうというお話です。先週また一章前半に引き続き、今週は後半から救い主イエス様のご生誕に至るその経緯を見てまいります。そもそも2000年前のパレスチナにおいて、ユダヤ人の王救い主が生まれるということ自体が大変危険なことでした。そこにはすでに偽の王であるヘロデが君臨していました。ローマ皇帝から見ると、このユダヤの有力者ヘロデが、この土地を治めるのに一番いい人というふうに見えたわけです。で、その程度の理由で彼は皇帝からユダヤの土地に限られた形での王様というのが認められていました。ご存知の通り、ヘロデ王は大変危険な人物でした。一方でユダヤ人から人気を得るために、さまざまな巨大な建造物を作っていました。神殿大きくしたり、海岸のカイサリアに港を作ったり、その他さまざまな巨大建築を刊行するわけです。で、しかし他方で、 自らのその小さなユダヤでのある意味独裁体制ともいえるその政治体制を切り崩してくると思わされるような人物を次々と暗殺して回っていました。なんと身内の愛する妻マリアンメとか息子たちまでも暗殺してしまう王様でした。まあ、そんなところにもし本当のユダヤ人の王、神の子、救い主、メシアが生まれてしまうというようなことがもし起こってしまうのであれば、その人物はヘロデ王の正当性を切り崩す、ヘロデが王様であるということに深刻な疑問を投げかける存在になってしまうわけですから、周りの赤ちゃんもろとも切り殺されたり刻まれたりして死ぬというのは自然な流れでした。でそのような状況の中で、そんなことを次に申し上げるようなことは一切知らないままダビデの家系に属するヤコブの子大工のヨセフは、哀れにも二十歳にも満たない女性マリアとの婚約の関係を正式に受け入れるということをしていました。苦難の旅立ちでした。当時のユダヤの婚約というのは子供たちがすでに子供の頃になされていました。両親が決めたり、専門の仲人の人が取り継いでこの子とこの子を結婚させようということを、もういわば小学生ぐらいの子供たちにも決めてしまうと。でそれあんまりにもひどいねって思われると思いますけども、でもその子たちが大きくなって、あやっぱりこの人とは結婚したくないって本人たち言い出せば、その婚約関係は解消することができました。しかしこれを受け入れると言ってしまったら、それはもう言い名付けの関係になって、それが1年続いた後に正式に1週間かけての結婚式を行って、妻を夫が家に迎え入れるという夫婦関係が始まることになっていました。でこのヨセフはなんとそのこの親か親戚が決めた婚約を受諾しますと、受け入れますということで、もうすでに言い名付けの関係、結婚前の1年間の結婚の破棄が許されないという期間に自ら進んで入っていったわけです。その途中において、なんと妻になる予定であった未成年のマリアが、自分は子を宿したって言い出したわけです。身に覚えのないことでヨセフは困り果てました。自分の預かり知らないところで妻が他の男といい関係を持って子供まで宿らせてしまったと考えたのは当然でした。嫉妬に燃えて相手を殺すことだってできました。しかしヨセフは冷静に物事を考え、罪を犯したと、自分に対して最もひどいと思われる罪を犯したと思われる妻を相手にしてさえ注ぎたい愛情をたくさん持っている素敵な男性でした。で、彼が祈りを積みつつ深刻に悩みつつ出した結論は、その子は自分の子であるというふうに偽装することでした。しかし神との真実を貫くために、静かな形で密かに妻を離縁することによって、妻と子供を守りながら自分の神に対する忠誠、真実を貫こう、正義を貫こう、そのように難しい問題を乗り越えようと決意をしていました。非常に立派な人物ではないかと思います。 というのも、お腹の子は俺の子じゃない。一言言ってしまったら、妻は町の外で石を投げられて殺されるという処刑を受けなければなりませんでした。そうなると、数千年来神が備えていたユダヤ人を通して地上にメシアを与えるという神の計画が流産してしまうわけです。そのギリギリのタイミングで、なんとヨセフの夢の中に主の天使が介入しストップをかけるわけです。20節、ダビデの子ヨセフよ、恐れずに妻マリアを迎え入れなさい。マリアの体内の子は聖霊によって宿ったのです。神の秘密の中で聖霊の力によって妻マリアは身をもっている。21節前半、マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。ご存知の通り、イエスはヘブライ語を無理やり、ギリシャ語に音訳した発音であって、元の言葉はヨシュアっていう言葉でしたね。でそれは、ヨの部分はエホバを短く言った部分ですので、エホバ主なる神は救いなりっていう意味の名前でした。普通は親戚のおじさま、おじいさま、遠い親戚の名前とかをこうつけるんですけれども、真新しい、しかし当時とても男の子の間では一般的な太郎くんみたいな感じの意味だったイエスという名前をつけることにするわけです。そして21節の後半ですけれども、この子は自分の民を罪から救うとまで天使に言われました。悪の民ではなくて善の民、闇の民ではなくて光の民を救い出すのだ、神に選ばれた人たちを、ご自身のイエスのインマヌエルの民を救い出すのだというふうに言われました。でこれを聖書に記すときに、マタイ、執筆者のマタイは聖霊に満たされてすかさずイザヤ書を引用するわけです。その名はインマヌエルと呼ばれる、その意味は神我らと共にいます。マタイ福音書は一番最後の一節、28章の20節でも次のように記しています。主イエスの御言葉です。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。こうして生まれる前と、そして最後に天に戻られるイエス様の言葉が反響している、同期している関係になっています。人々に神様の臨在をもたらす使命をイエス様は、このメシアは果たされるのだということが示されています。ヨセフはその天使に語りかけられた言葉に素直に従って、お腹が日々大きくなっていくマリアを自分の妻として迎え入れることにしました。その子が神様の重大な使命を果たすべき人物だと頭の中で何とか理解しようと努めていました。でこのことを通して、生まれてくる幼子の父ヨセフは、自分の人生で最も大切な、いや人類史上男性として果たせる最も大切な使命をこの時果たしてしまったわけです。使命を果たすヨセフ、その働きによってメシアが、イエス様が、キリストが私たちに与えられました。使命を果たすというのは、私たち人類にとってとても大切な部分ではないかと思います。 この礼拝の後には同じように神様の使命を背負ったヨーロッパ人が450年前の長崎でどのようにキリスト教を宣教したのかというのはこの後学んでいきますけれども、この使命を果たすという時には大事なのは神様と良い信頼関係、太い関係を結んでいること、そして自分の時代の世界の中で世界における政治経済の環境を正確に理解する、この2つがないと大きな使命を背負った人は大きな失敗を招いてしまうことにもなりかねない。私たちは状況を把握しつつイエス様と良い関係を結ぶことで自分の使命を果たしていくことができます。説教ではもう毎回のように申し上げますけれども、この2025年前後というのは500年に1回か1000年に1回という世界の構造の大転換期に立たされている年です。で、その変化をスローモーションで見ながら私たち毎日を過ごしているわけです。この重要な転換期にキリスト教会がどのような働きをできるのか、社会に対してどんな価値を提案できるのか、どんな新しい道徳基準を提出することができるのか、私たちの進化が問われています。情報化の時代ですので、私たちはさまざまな勉強を通して、文化教養を身につけられる、手軽に身につけられる時代に突入しています。知性と冷静で戦う時代とも言えます。今世界中の人たちが新しくなっていく社会での出来事を日々学びながら仕事を続けています。大学習時代と呼ぶ人もいます。で、何度も問題にしていますけれども、そこで問題になるのが学校教育ではないかと思います。150年前に日本では発明された政府運営による学校制度です。で、その究極の目的というのを参考文献に挙げた田中幸太郎さんが言ってるんですけれども、その教育の究極の目的は政府にとって有利な問題を有利な物語と習慣を国民に刷り込むことであると。近隣諸国と戦争したときに国民が子どもたちも大人も命と財産を喜んで差し出してくれるような国づくり、そのための国の物語習慣というのをこう子どもに刷り込んでいくプロセスであると。で、そこで、一歩進んで考えると150年前からつい最近まで戦争をした時に何が重要なのかというと、やっぱり上官の命令に素直に従ってくれる兵隊さんが重要なわけです。ですから学校教育っていうのは上官の命令に従ってくれる、裏を返せば指示待ち族という人たちを学校教育は作ってきたわけです。ですから私たちはたくさんの税金を払って、その税金で子どもたちを立派な指示待ち族に育てるということをこの150年間一日も絶やさずに学校を通して頑張ってやってきたということです。で、先週資料をお配りした通りに、戦争というのがまた性格を変えていますし、戦争をするしないということを超えて社会生活をしていくこと自体においてもう指示待ち族っていうのは全く意味をなさない時代に突入しているわけです。Windows95 が入って、自分自身を表現できる、全世界に向けて自分を表現できる時代になってもう30年が経っています。しかし多くの会社で、それのみならずキリスト教会の内部においても指示待ち族という形での信仰生活が普通になったまま変わっていません。私たちのキリスト教会の発展っていうのは何らかの 法則があります。でその大事な部分がの一つ挙げるとすると、私たちがそれぞれの自分の現場に出かけていって悩みを聞いたりアドバイスを求められた時に、何かアドバイス、お伝えしたり、そういうことによって教会が発展していく時代になっています。じゃあ教会では何をするかというと、教会の方々が新しい人が来られた時に聖書解釈を教えたり説教をしたりという形で、教会も内部での働きがこう変わって、そのような形で発展していく時代になっています。でもいろいろ例えば2週間前懇談会をした時に、言われたことは、あ、アドバイスを聞くっていうのは牧師がやる仕事でしょうっていうふうに言われて、皆さん納得されたと思います。つまり自分たちは指示を待って、牧師の指示を待って、それに従うのが教会員の役割ですということをほのめかしていただきました。でそれはこれまでの教会生活と学校教育の成果であって、新しい時代の行動ではありません。本来であれば30年も50年も教会に通われた方は、新しい方が来られて聖書を学びたいっていう時に、そういう方々が教えるものじゃないでしょうか。何十年も通っていて人前で聖書の話もできないというか、こう信仰に導くこともできない、それは牧師の働きですって言ったら1000人の教会ができたら何が起こるんでしょうか。牧師を100人雇うんでしょうか。そうではありません。私たちは今神様からも社会からも、自分たちが知っている神様、自分たちが理解している聖書、求めに応じて積極的に伝えていく、そういう時代になっています。ある意味全世界の人たちが私たちからイエス様の恵みの言葉を聞きたい、愛を受け取りたい、自分が何者であるのかよく分かんないから、あなた客観的に教えてください、聖書に照らして、イエス様とのあなたの関係に照らして、私は何者なんでしょう、そういうイエス様を知らない方々に対してサービスを提供していく、それによってイエス様の素晴らしさを伝えていく、そういうふうに時代がガラッと変わってきています。私たちは子どもの頃すり込まれた指示待ち教育というものを早々と卒業しなければならない時期になって、もう30年が経っています。ある意味指示待ち族になれというのは政府から押し付けられた嘘ですよね。昔からそんなのだけで人生やっていけるということはありませんでした。そのような催眠術から今目覚めるべき時になっています。でそれだけでなくて、なんと国のお役人たち、文部科学省の人たちもいかにこれを乗り越えていくのか、今一生懸命取り組んでいるようです。国も何とかしたいと思っている時代になっています。一歩踏み出す、その力はイエス様がくださいます。そして勉強によって文化教養を身につけられる、本を読むのも素晴らしいし、 YouTube で確実な情報を学ぶというのも素晴らしいです。知性冷静で戦う時代がやってきました。ですので例えば教会の帰りに駅前の図書館によって本を借りるというのも大事な行いになっています。それによって私たちは神様によりよく仕えることができる、そんな時代になっています。興味のあることがあったら、ぜひご自身の興味、それぞれの興味を深めていっていただければと願っています。聖書とイエス様から受け取った恵みを出会った人に渡していこう、新しいことを学んだそのワクワク感、満足感、周りの人たちに伝えていこう、 聖書のことだけでなくて、世の中で起こっていること、さまざまな趣味のこと、学問のこと、何でも学ぼうと思えば学べる、それも無料で学べる時代が今到来しています。でそれによって相談を受けたりアドバイスを求めたりされた時には、イエス様の教えを念頭に心を尽くして答えてあげていただければと思います。そのようなクリスチャンを、繰り返しですけれども、全世界が求めています。450年前のヨーロッパ人による長崎での宣教ですけれども、前半は大成功を収めましたけれども、ご存知の通り後半は大失敗を生み出し、悲劇で終わりました。私たちは先輩方のカトリックの方々ですけれども、失敗から学びつつ、21世紀この情報社会での宣教、また誠実な神様に対しての歩み方というものを見定めていかなければなりません。でそれはイエス様を信じるって人に言わないような潜伏キリシタンの歩みではなくて、信仰を広く表明して、日々学んだこと、発見したことを周りの人たちに、また子どもたちに誠実に伝えていくクリスチャン、そういう方々が求められています。新しい時代が始まっています。私たちがリーダーシップを取って社会に貢献する時が来ました。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。取るに足らないものと思っていましたけれども、この時代が変わるとき、あなたのことをよく知り、聖書の価値観に生きる喜びを多くの人たちが知りたいと願っています。イエス様を押し付けるのではなくて、どうしてあなたは豊かな人生を歩んでいるの、その秘密を伝えるだけの証の働きです。どうぞ私たちに勇気と知恵を授けてくださり、求める方々に応えられますように、私たちを奮い立たせてください。日々学び続けますので、私たちにたくさんの知恵を注いでくださり、あなたの望まれる社会の発展を私たちがリードして、リーダーシップを握って実現して、させてください。尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。